皆さんこんにちは。京都人町出会いもの時間になりました。今日ご案内しますのは京都府建築士会の遠島和江です。よろしくお願いします。そしてもう一人。
はい、京都府建築士会の小田木陽子です。よろしく
お願いします。はい、立春も過ぎてやっと忘れかけてた春が来ることを少しずつですけど感じられるようになってきましたね。今年の冬は寒さが厳しかったので余計に春が恋しいなって思ってしまってます。2月は掃除をテーマにゲストをお迎えしてお送りしています。いつもよりも、掃除ということを意識してもらって気持ちのいい春にしてくださいね。ただいま参上のコーナーです。今日はゲストに、翼プロジェクト代表の越道正義さんをお迎えしてお話を伺っていきます。越道さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずですね、翼プロジェクトの活動について教えてください。
はい、基本的には田舎で体験ツアーをする、はい、会社というか商店なんですけれども、
はい、そこで様々なプロジェクトをされているというふうにもお伺いはしてるんですけれども、どのような活動をされていますか？
は
い、
基本的には週末を中心に、はい、土曜日日曜日に近畿2府4県 の、 その田舎の村に行きまして、はい、都会の子どもたちを、うん、主にですけども、はい、都会の子どもたちにいろんな自然の体験とか、はい、山で遊んだり川で遊んだり今でしたら雪で遊んだり、はい、まあ、そういったことをする仕事がメインです。
はい、都会の子どもたちが田舎で体験をするということなんですけれども、
はい、
そこにはやっぱりその地元の人のつながりがあったりとかそういうこともたくさんあったりするんでしょうか？
はい、そうなんです。もう本当に私たちだけで観光気分で自由勝手に遊ぶわけではなくて、はい、やはりその土地の人たちの住んでらっしゃる村のおじいちゃんおばあちゃんと一緒になって、はい、その方々に世話をしていただいて、まあ、都会の子どもたちと田舎のおじいちゃんおばあちゃんがまあ交流してもらうと、そういうようなことをやっております。
ですか。今、季節的におっしゃってた、雪で遊ぶというところなんですけれども、はい、京都の朽木でしたかね。
そうですね、滋賀県の朽木村です。
滋賀県です、はい、すいません。の方で、鎌倉を作られてるっていうふうにもお聞きしたんですけど、
雪の鎌倉作り体験っていうのを毎年やらせていただいてて、今年でもう9年目になるんですけれども。
9年目で、
はい、非常に大阪とか京都のご家族連れが大勢来てくださって、はい、でまあ日帰りなんですけれども、朝から集合して、はい、雪で一生懸命されて鎌倉を作って、鎌倉の中でちょっと温かいもの飲んで、はい、で、うん、その後はもうそれで遊んだり雪合戦したりというようなことを毎週やってますね、2月は。
だって関西でね、雪の鎌倉が作れるなんて思ってないでしょ。
そうですよね。今年はたまたま雪多いし、うん、あーって思うんですけど、それが9年も続いてるっていうのがすごく。
そうですね、そこはもうすごい毎年2メートル積もる豪雪地帯なので、
そんなところが近くにあったのか。あったんですね。
ここから約40キロですけどもね。
そうですか。やっぱりその、まあ、40分足らずで行けるところでそういう体験をする子どもたちはどうでしょう。自然の中で普段とは違う顔を見せてくれたりしてるんですかね。
はい、もうそうですね。男の子なんかはもう野生に帰るって言いますか。普段は僕の言うことをよく聞いてくれる子どもたち、まあお客さんね、リピーターの方もよくいらっしゃるんですけど、はい、普段はこの子エコや言うことをよく聞いてくれるエコやと思ってても、うん、なんか雪を見るとね、本当にもう野生に戻るというか、全然そっち行ったらもう川に落ちるから行くな言うてもね、雪の中転がってどんどん川の方に行ったりして危ない目にあったりしそうになることもちょいちょいありますね。
すごい。でもそれもまた楽しみの一つですね。
そうですね、はい、
でもコントロールがめちゃめちゃ難しそう
です。めちゃめちゃ難しいです。もう子供の方が軽いんでどんどん雪の方を歩いて上を歩いてね、先行っちゃうもんで、ね、
まあ、なかなか都会では経験できないことなので、
はい、ね、街中ではなかなかね。
そうですね。で田舎の方に行かれてっていうことなんですけれども、その雪の鎌倉以外にも地元の方との、つながりを、はい、いろんな形で町の方に お知らせされているというか、広めてくださってるようなんですけれども、はい、聞きますと京都の、千音寺百万遍の千音寺さんのところの、手作り市で、ほうき、たわしを売られてるというお話もお聞きしたんですが、
はい、
そちらはどういったいきさつがあったりするんでしょうか。
はい、これも体験ツアーを通じてなんですけれども、はい、和歌山県の海南市というところで、はい、非常に昔から昔ながらの白皮を使った
白、
うん、はい、
木の皮ですよね。
そうなんです、はい、ちょっと南国風のヤシの木みたいな形した、うんうん、白という木があるんですけども、うん、その木の皮をめくってですね、その繊維でもって、はい、昔はその日用雑貨、たわしでありますとか、うん、ほうき、あとは昔の雨がっぱみたいなこう、美濃ですね、はい、ああいったものなんかも白で作ってたんですけど、まあ、未だに現役でそういったものを作ってらっしゃる、伝統的な職人さんが何人か未だに残って頑張っておられて、はい、でその方々のお世話になって、まあ、体験ツアーとか見学ツアーとかちょっとやってたのがきっかけなんですけれども、うんうん、はい、この昔ながらのすごく丈夫で長持ちして軽くて便利なものをね、
はい、
ぜひもっと大阪や京都や都会で PR したいなという思いから、うん、まあ、京都のその手作り市でね、
はい、
毎月15日に少し販売もさせていただいております。
その毎月15日なんですけれどもすごく人気があって、
はい、
皆さん若い方もほうきを買っていかれるということなんですけれども、
はい、
ほうきのそのお手入れとかね、
はい、
ほうきの使い方とかね、
はい、
皆さんやっぱり買われるときにお聞きになったりすることもあったりするんでしょうか。
はい、そうですね、まず年配の方はいや懐かしい言ってその僕らのテントに寄ってきはります。で若い方なんかはいや可愛いって言ってね
寄って
きはって、
可愛いですか、
はい、こう昔ながらのなんていうか竹の絵に、
はい、
その木の皮をこうなんていうかな、こう竹の絵の先にね木の皮を巻いた束がいくつもついて、はい、まあ、ほうきができてるんですけれども、うんうん、はい、本当にレレレのおじさんの世界というか、そういったデザインをしているものから、あとはもう片手で持つね、長さ70センチぐらいの手ほうきですとか、あるいは座ったままこう、テーブルの上とか、座敷を履いたりする、その、昔ながらの荒人ほうきっていうんですけどもね、荒人さんっていうのは台所っていう意味なんですけど、ちょっとしたその、テレビの隙間とか、タンスの隙間とかを拭くようなちっちゃいものまでいろいろあって、用途に応じていろいろ使い分けていただきます。
ほうき、シェロのほうきってね、私の中のイメージではその畳を履く、
はい、
すごい何ですかね、畳の目の中もきれいに履けてっていうことなんだと思うんですけれども、最近そのフローリングのお宅が多いと思うんですけど、やっぱり若い、はい、方もそのような形で買っていかれるんですかね。
そうですね、やはり白製品は自然の素材なので、
はい、
最もその威力を発揮するというか進化を発揮するのは畳の上で使っていただく時なんです、
はい、
特に畳の上ですと畳の目にですね、うん、すごくその白の革の繊維というのが細い繊維なもんですから、はい、隙間までこう入り込んでかき出してくれるので、うん、すごく履き心地がいいです、
うん、
でフローリングの場合でも、はい、その白の木というのは樹脂の油の成分というのがまだ残っていて、これがもう何十年も長持ちするんです。不思議なもんで、でその油分がまたその木をね、よくフローリング傷めないですかってお客さんに聞かれるんですけど、逆にその白の樹脂の成分が、まあ、ワックスがけとまでは言いませんけども、床をこう磨いてこう艶を出してくれるというそんな効果もあって、僕は畳の部屋でまず10年使ってくださいと、で畳の部屋で10年使った後は今度板の間でフローリングでまた10年使えますよと、で最後その20年後にはいよいよちびてくるんで、いよいよ庭履きにして外でまた10年使ってください、そうやって30年使ってください、30
年使えるってことであるんですね、
はい、いうふうにご案内してます、
ね、そうやっていろんなとこを長く用途を変えて、
はい、
使っていただくっていうのはすごく道具にとっても幸せなことなんだなって思いますね。特別なお手入れの仕方って はい、あるんですか。
まあ、基本的にはまあ手入れしなくても丁寧に使っていただければ十分長持ちする商品なんですけれども、はい、まあ、長い間本当に30年使っていただこうと思えば、はい、やはりあの定期的に、うん、あのちょっとほうきの先っぽ の, あの、はい、床を磨くその先っぽの部分だけちょっと水の中に浸していただいて、はい、使っているうちにこう毛が広がってくるもんですから、はいはい、それをまあ水でつけてちょっとこうできたらまあブラッシングなんかしていただくと一番いいんですけど、うん、それが面倒な場合は、まあ、輪ゴムとかタコ糸でちょっとこう縛って広がった毛をまたまっすぐ戻していただくっていう手間をするとより長持ちして使っていただけます ね,
すごいですね。
手間っていうかめちゃめちゃ簡単ですよ ね,
ねえ、はい、
水につけて
そのまま、
そのまま輪ゴムでピュッと止めたら、
はい、それで30年持つのはすごいです ね, ね、はい、
掃除機やって10年持つかどうかぐらいでホースダメになりますよ。
そうですね、はい、そうです。あのおばあちゃんがいるときにほうきをそのまま
立てかけて、
はい、立てかけてあの床についたあかんよ言うて怒られたのを今思い出してました。
斜めになって癖つくし、
はい、絶対かけとかなあかんって言われたのを今思い出しました、はい、でそうやって30年も使ってもらったらやっぱりその職人さんが一生懸命作ってもらったものがあの代々受け継がれていくっていうことも次の世代の子どもたちにもうまく伝わっていくことになってきますよ ね,
すね。やっぱり物をね大事に使っていただきたいし、はい、そうやって昔の人の知恵っていうのはね、うん、やっぱりあのすごく今に通じるものがあって、うんうん、あの大事に残していきたいことだなと思います。
そうですね、あのそういう意味ではあの越道さんはその地元の方あのと、まあ、消費されてるあの町の方をつなぐすごいいいパイプになってもらっててあのいろんなものを運んできてくださってる方なのかなと思うんですけれども、あのその手作り市やっぱりほうきとたわしがメインですか。あの他にもある
いや、あの京都の手作り地に関してはもうたわしとほうきばっかしですね。
そうですか、はい、その京都の手作り地以外にもやっぱり大阪とか
そうです
にもいろんなそういう、はい、
まだその
催しに
物を販売する店舗というものは持っていませんので、はい、そうやっていろんなバザーとか朝市とか、はい、そういうものに参加してそこで、うん、まあ田舎の産物やこういった白製品、はい、ほうきたわしなんかを販売させていただいております。
ね、そうやってあのいろんなところに行ってもらうことで余計と広がりが大きくなってくるのかなっていうふうにも思うんですけれども、うんうん、
これネットでは買えるんですか。
え、一応ほうきだけなんですけど、たわしはまだやってないんですけどもね、ほうき3種類だけなんですけども、うんうん、まあ、ネットで通販もさせていただいております、
うん、もうね、はい、ポチッとポチッとやって住所とか入れたらもう買えてしまう
そうですね、
便利ですね、
はい、
そう、あのさっきのかわいいの話ですけど、そのホームページ見れば写真が載ってたと思うんです、はい、やっぱり私もかわいいなと思って見てしまいました。
あの掃除機をね、はい、使わなくて済むようになるんですよ、この白ほうきは。あのよく売られてる安いほうきと違いまして、さっきも言いましたけど、はい、本当に目がしっかりしてますから、はい、あの隅っことかね、うん、あとその襖のあのなんていうの、敷居っていうんですか、はい、あそことか、あと窓の桟なんかも、ね、はい、すごくシャシャッとこう書き出せるん で,
そうです、ね、
掃除機でできないところも履けますし、うん、あと掃除機出すとこう一回出すと重たいもんですから、ずっと部屋全部掃除しなきゃならないんですけど、ほうきちょっとぶら下げておけば、うん、ちょっと気になってるホコリだけシャシャッと履いて10秒で掃除終わらせたりもできるので、すごくね、お掃除がまあ楽しくなるとまでは言いませんが、はい、かえって楽ちんになる感じがしますね。
そうですね、実は私もシュロじゃないんですけど、うん、それこそ多分すごくホームセンターで売られてる安いほうきを使ってるんですけど、はいはい、今おっしゃってるみたいにその隅っこが履きにくかったりですとか、うん、毛が抜けてきたりとかね、うん、
ボソボソなって、
はい、ボソボソなって、ほんで隅は履きにくいし、まあ
ほうきはほうきやけど、
そうなんです。ちょうど私的にはね、真ん中ばかり掃除する人なんでいいのかなとも思うんですけど、やっぱりその柔らかい感じがね、一回使ってみたいなってお聞きしながら思ってしまいました。
はい、ね、白がその柔らかくて丈夫っていうのは、その樹脂が入ってるからですか？
まあ細かいことは私も分かりませんけどやはりあの昔の朝みたいなほうき草って言われるものですとか、うん、あと稲のお米の稲の藁なんかでもね、うんうんはい、簡単なほうき未だに作られているところあるんですけど、はい、やっぱりこの白ほうきっていうのが一番まあ、うんあ
高級品ですね。
値段もそうなんです、うん、高級品なんですけど、はいはい、
もんですよね、
うん、上は何万円のほうきもございますので、うん、我々がまあ販売しているのは2000、3000のものですけれども
安い
あの本当に何十年も何十年っていうこともない、まあ、十数年使うことを思えばそんなにお高いものでもないし、
う
ん
そうですね、
それから昔の人がそうやっていろんな素材でほうきを作ってきた中で、うん、やはり今最高級品として残っているということは、うん、やっぱりあの昔の人の知恵って言いますか、長い歴史が培ってきた中で、うん、こう生き残った一番いいものだということなんじゃないかなと思います。うんそうですね、
あのやっぱりあの柔らかさっていうのは他に変えられないんだろうなっていうふうに思いますね。
たわしなんかでも本当にね、はい、あのよく売られてるたわしとはまたちょっと違って、うん、柔らかいんですけども、うん、水に強くて長持ちしますし、はい、あの洗剤使わないでちょっとした汚れだったらね、うん、十分綺麗になりますから体にも優しいし、まあ、地球にも優しいしということで、
うん、そうですね、
あの非常にねこれも好評いただいております。
あの地球にも優しいという話もあったんですけど、あの城のほうきの持ち手のところはあの先ほどちょっと先に話を聞くと黒竹をそのまま使って、はい出て自然素材のまま、はい、そこも使われてるっていうふうにお聞きしたんですけど、やっぱり持った時の感触ってすごくいいんですよね。
そうですね、まあ、あの黒竹を使う理由っていうのはその、はい、見た目が可愛いっていうことと、あとそのちょっとやっぱり普通の間だけに比べると細いもんですから、うん、こうほうきの絵にねすごく適しているということがあって、
はい、
よくなんか塗料塗ってんのとか、うん、ニス塗ってんのってあるんですけど、うん、本当にその自然の黒竹そのまま乾燥させただけのものでして、
はい、
あのその毛先でねほうきを買うときに毛先で選ぶ方もいらっしゃるんですけど、うん、その黒竹の持った感じとか、はい、光り方とか、うん、あと節の数とかね、うん、そういった感じで選ぶお客さんもいらっしゃって、本当に見た目に可愛いんで、あのそういうデザインで選ぶ方も多いですね。
はい、ね、今後のイベントの、 あのもしご案内などがありましたら、
はい、
あのお知らせ願いますか。
はい、またあの今月2月15日も100万遍知音寺の手作り市に出展させていただきます、
はい、
場所はちょっとどこになるかわからないんですけども、はい、広い境内の中で
どこかで、
お買い物を楽しみながらうちのその
探し当てていただいて、
たわしやとほうきや、はい、おそらく1軒しかないと思うので、はい、探し当てていただけたらと思います。
はい、
多分あの人がみんな持ってはると思うので、聞かはったら、
はい、
もうすぐ
そうです、ね、はい、
どこで
ねえ、なんかそのお買い物されてる方がみんなほうき持ってはるっていうのもなんか想像すると楽しい雰囲気で、
面白い雰囲気、
はい、風景が目に浮かぶようです。でそんなちょっとしたあのきっかけで心が豊かな暮らしができたりあのするっていうのはすごくいいことだと思います。あの楽しいプロジェクトまだまだたくさんあると思うんですけれども、今日は、お掃除をメインに城のほうきのお話をしていただきました。翼プロジェクトの越道正人、すいません、正義さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここで一曲お聴きください。音あやでスターティングオーバーです。続いては教えて建築士さんのコーナーです。建築士の斉藤さんと案内人の下村さんが、住宅に関する疑問にお答えしていきます。今回はリフォームしようと思ったらと題しまして、リフォームを考える時の建築士の関わり方や素直な疑問についても詳しく話をされています。では斉藤さん、下村さん、どうぞ。
教えて建築士さん、今回は住宅をリフォームしようと思ったらということで教えていただきます。
はい、
はい、
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、住宅のリフォームっていうことなんですが、うん、住宅のリフォームっていうとですね、なんということでしょうっていうあの番組をですね、思い出される方が多いと思います。
あります。
見られたことはありますかね。
はい、
はい、あのおかげさまでですね、リフォームの時にもあの匠と呼ばれる建築士に、頼んだらやってくれるんだなというふうには思っていただけるようになったんです。
はい、新築だけじゃなくて ね、
はい、 これまではどうしても建築士というとですね、その設計士さんというのは新築だけっていうイメージがあったんですけども、リフォームの時にも、大事な役割をするんだなということは番組からも伝わるとは思うんですが、はい、残念ながらですね、あくまではちょっと実態としてはありませんので、はい、先に言い訳というかさせていただきます。一緒に解体したりとかですね、家具組み立てたりとかいう方おられますけども、まあ確かにそういうこともね、起用にされる建築士さんもおられると思うんですが、はい、基本的には設計士としての仕事という形でリフォームをさせていただきます。
そうですね。実際は大工さんにしっかりやってもらう。そうですね。その現場の話はね、は
い、あくまでやるとちょっと邪魔してるんじゃないかな。
はい、じゃあ私たちとしては、まあ、実際に困っていることをリフォームしたいなと思なんで思ったのかっていうところを建築さんに言えばいいということなんですかね。
そうですね、はい、だんだんね新築された時とはですね、使っているうちに、やりにくいなというところが出てきたりとかですね、思ってるほどこう使い勝手が悪いかなというのがあると出てくると思うんです。でそんな時にですね、従来だったらその工務店さんに建てたところに行っておっしゃる方多いんですが、そんな時こそ建築士の方にですね、相談をいただいたら、まあ、できることとか、できひんこととか、やっぱありますのでね、こうすれば、専門家の立場でええんちゃうかなというようなこともですね、お家の状態を見せていただいた上で提案をさせていただきますし、まあ、特に構造的にですね、こうしたいと言われても、粘土ではありませんのでですね、切って貼って、こんな風に言っちゃうわけにいきませんので、それと、実際にやろうとされているところに、あまりに費用がかかるといった場合もありますのでね、まあ、そこは、専門家としてのアドバイスをさせていただきます。
こう、うまいことね、こう、思いとその費用の面が合致するような形にしてもらえるということなんでしょうけども、はい、どれぐらいかかるもんなんでしょうね。
必ずですね、費用のことは聞かれるんです。はい、ですが、新築の時もそうなんですけど、特にリフォームの場合はですね、ケースバイケースすぎましてですね、お答えがしづらいところがあります。で、設計上の見積もりというのは、およそこれぐらいかかりますよというお話はさせていただくんですが、よく勘違いされているケースでですね、はい、設計士がなんか家建てるというか、工事もするみたいなセットで思われている方が多いんですが、あくまで建築士の場合は、一般的には設計をしましてですね、実際に施工されるのは工務店さんですので、はい、見積もりの方もですね、工務店さんにしていただくと。ただし、専門のですね、図面を描いた立場からですね、きちっとした見積もりをしていただいているかどうか、お客様とお話をした内容がこれでちゃんと実現できるのかどうかというようなチェックをしてですね、アドバイスをさせていただくということになります。
逆にね、ふっかけられてへんかどうかもこれチェックしてもらえるわけですよね。
そうです、はい、そういうことですね、はい、どうしてもね、その新築の時の坪単価がですね、50万とか70万っていうイメージが強くありましてですね、日本は特に坪単価っていうことをよく言われるんですが、リフォームの場合はですね、面積が小さいということもあるんですけども、どうしても水回りとかでですね、単価の張る器具を使ったりしますので、坪あたり100万円単位っていうのは なることが多いかなと思いますね。
じゃあ今度その工事期間、これはどれぐらいかかるんですか。はい、
工事期間なんですけども、先ほどのその番組のようにですね、皆さん、全部おられんようになってですね、帰ってきて、うわ、こんな風になったみたいな風にあれを組み立てられてますけど、あのようにです、完全に、おられない状態で仕事をするというのは、むしろよっぽど大工事でないとあくまでのことをいたしませんね。
ないですよね。
通常は住んでおられる状態で、させていただくということがありますし、はい、そうなりますとその中に住んでおられるわけですから、朝来て、準備をして昼間工事をして、夜終わったら安心してお休みいただけるようにですね、もう一度ちゃんと姉妹をしてでまた帰ってやるということになりますので、ちょっとした工事ですと 2,3 日で、場合によってはやっぱり数ヶ月ということで、やっぱり期間も様々ですね。
ね、そういうことを伺っていくと、やっぱりよくコミュニケーション取って建築士さんときめ細かなこう相談やり取りするっていう必要があるのかなというふうに思いましたけれどね。
そうですね、前々回の時なんかにちょっと法律的な話があったんですけれども、はい、ちょっとこう思い浮かべていただくと、そんなことぐらい止まれるかもしれないんですが、間仕切りをね、間取りがちょっと狭いので隣の部屋とくっつけて一部屋にするといった場合もですね、法的な申請が必要な時というのもありますしね。で、建築士はですね、その接収さんである皆さんの夢をですね、 希望とかをですね、具体化するっていうのが仕事なんですけれども、うん、どうしてもそうした法的なチェックもしますし、先ほど言ってた構造的なことのアドバイスもしてですね、やっていきますのでね、まあ、どんな小さなことでも一度建築士の方に相談をいただけたらいいのではないかなと思います。
はい、ありがとうございました。では次回はリフォーム工事の内容についてお伺いします。
教えて建築士さんのコーナーでした。来週はリフォームで気をつけることをお送りします。今週のゲストは翼プロジェクトの越道正義さんでした。毎月15日は100万遍中音寺で手作り市が開催されているということでした。
はい、
ぜひ皆さんもシェロのほうき、はい、手に取って感触を楽しんでみてください。
おすすめです。はい、
で、売ってらっしゃる場所の方は決まってないそうなので、皆さんぜひぜひ探し当ててくださいね。うん、はい、越道さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
尾崎さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。